おはようございます。一言お祈りをします。天の父なる神様、今日私たちを集めてくださって、生きる誠の神様を礼拝することを許してくださったことを感謝します。また聖書の言葉を通して私たちに神様が親しく語りかけてくださることをありがとうございます。あなたは目に見ることはできませんが、私たちは今日もこの聖書の言葉を通してあなたのことを知り、またあなたの命に触れることができますから、ありがとうございます。このしばらくのひとときを祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは礼拝で使徒の働きを学んでいます。使徒の働きはキリスト教会の歴史が書かれている本です。特に9章はその中でも非常に大事な人物、新約聖書の手紙の中の13の手紙を書いたパウロという大伝道者がこれから出てきますが、そのパウロがイエス・キリストを信じてクリスチャンになった、改心をした記事です。彼は熱心なユダヤ教の信者で、そしてキリスト教会の撲滅運動のリーダーでした。この9章に書かれているこの時も、彼は大祭司というですね、そのユダヤ教の一番のトップ の権威ある祭司から、隣の国のダマスコにあるそのクリシャンと教会を迫害するためにお墨付きをもらって、そしてこのダマスコ の町に入ろうとしていたところだった。そこで9章3節、突然天からの光が彼を巡り照らして、彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスだよ。私たちは今までこの記事からサウロが突然イエス様に出会った、そしてイエス様を信じたと聖書に書いてあるけれど、アレルギーの症状と同じで、少しずつ少しずつ彼の中にこう聖書の言葉が入り、そしてクリスチャンを迫害して取り調べしてましたから、このクリスチャンが何を信じているのか、どんな生き方をしているのかということに触れながら、彼の中に少しずつ少しずつ、アレルギーで言うならばこうアレルギーが発症するアレルギー因子がこう溜まっていって、そしてこの時が来て、ある意味でそれがパンと炸裂するようにイエス様に出会って、彼はクリスチャンになったんだということを、1回目の時に学びました。で、2回目の時は今日と 先々週と今日はパウロがイエス・キリストを信じてクリスチャンになったら、このどんなことが起こったのか、彼がどのように変えられたのかということをこう見ています。で、3つのキーワード、新しい交わり、新しい性質、新しい使命という3つのキーワードから今読んでいます。で、前回は新しい交わりということで、先ほど読んだこの4節5節のところですね、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。聖書が教えている神様とクリスチャンの関係は、私とあなたという関係なんだ、差しの関係なんだ。私も18歳でクリスチャンになりましたが、18歳でクリスチャンになるまでは、祖父がお寺の檀家総代に近いようなことをやってましたから、お寺にしょっちゅう出入りして、幼稚園も、お寺の幼稚園、悪いことすると納骨堂に閉じ込められた、そういうこと生活です。初詣は神社に行きます。手を合わせてお賽銭を投げますが、そこに誰が祀ってあるかもしれません。その神とあるいは仏と何の関係があるかも全然わかりません。お年玉から10円をお賽銭に入れて、手を叩いて、ひょっとしてこれで何かいいことがあったら儲けもんだと、その程度の関係です。でもこの18歳の時に聖書に触れて、そして教会に連れて行ってもらって、イエス様を信じてクリスチャンになった時に、神様と私という関係ができた。聖書に書いてある父なる神様が私のお父さんになってくださって、私はその子供になった。 お父さんと子供っていう関係ができた。まあイエス様という方がその仲立ちをしてくださって、お父さんと子供っていう関係に入った。まあそういう神との交わり、ね、そしてそれとともに同じイエス・キリストを信じるこの仲間の交わりの中に入った。クリスチャンの交わりの中に入った。どこに行っても自分がイエス・キリストを救い主、クリスチャン、救い主として信じていますと言うと、そこで受け入れてもらうことができる。そのような神の交わりの中に私たちは加えられた。もう広い広い、それはこの浅川聖書教会というグループもそうですが、もっともっとこの地域、そしてこの地域を超えて国を超えてイエス・キリストを信じるクリスチャンの交わりがある、ね、今ワールドカップやってますけども、たくさんクリスチャン のサッカー選手がいますよね。韓国の選手たちは特にゴールを決めた後によく見てくださると、ひざまずいてお祈りをしています。クリスチャンが本当にこのサッカーの世界にもたくさんいます。その意味ではイエス・キリストを信じたときにそのような教会の交わりに入った、まあ、パウロという人はキリスト教会を迫害してクリスチャンを迫害してたんですが、イエス・キリストを救い主として信じましたという時から、彼はなんと自分が迫害していた、命を狙っていた人たちによって兄弟として受け入れられた、まあ、そういう新しい世界が彼の中に始まったということでした。で今日は、2つ目3つ目、このイエス・キリストに出会った彼の新しく変わったキーワード、一つは新しい交わり、新しい性質、そして新しい使命ということですが、まあ、この後半の新しい、性質、新しい使命ということを一緒に読んでいきましょう。新しい性質です。よくペットは飼い主に似ると言われますよね。ここはたくさん犬がこう通ります。よく見てると確かにこの飼い主にペットはこう似てる、そんなのをこうよく、ちょっとせっかちっぽい、その犬はちょっとせっかちっぽいし、こうゆっくりこう歩いてる人の犬はなんとなくこうゆっくり歩いてるとかですね、そういうこうペットは飼い主に似ます。まあ一緒にいるとこう似てくるんだと思います。昔漫画のドラえもんにこんな話がありました。その人がどんなペットを飼っているか分かる、団子だったかビスケットだったかクッキーだったか、ちょっとそこのところ覚えてないんですけども、そういうのがあってですね、それをその人が食べるとその家で飼っているペットに顔が似てくるってやつがあったんですね。でちなみにジャイアンは顔が自分の家で飼っているこの犬に似てきました。スネオは自分の家に飼っている猫に顔が似てきました。で、静香ちゃんは自分の家に飼っているこう小鳥に顔が似てきました。で、ドラえもんも、いやでもうちは何のペットも飼ってないから何もいないだろうと思って、彼がクッキーだかその団子を食べるとですね、だんだんだんだんこう鼻が尖ってくるんですね。で、前歯が2本出てきて、こうひげが生えてくる。で、彼の大嫌いなネズミのこう顔になってくる。でペット飼ってない、ネズミ飼ってないはずだと言ったら、天井をドタバタとネズミが走り回って立って、まあオチがついてるんですけども、まあこの一緒にペットは飼い主にいる、まあそれはある意味で一緒にいると似てくる。まあもちろん親子っていうのはまあ遺伝の問題で似てるっていうのもありますけども、一緒にいるから似てるっていう、似るっていう部分もかなりたくさんありますよね。この遺伝子としての似方とともに、一緒に住んでいて一緒に生活しているので、こう似てくる部分っていうのがあると思います。で、このイエス・キリストを信じた時に、このイエス・キリストを信じた者はこのイエス・キリストに似たものに変えられていくんだと聖書は言っているってですね。先ほど、読んでいただいたコリント人の第2の手紙5章の17節にこういう言葉がありました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと出てきます。誰でもイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるなら、それはキリストのうちにあるならって、そういうことです。 イエス・キリストを信じるなら、その人は新しく作られたものです。罪の奴隷から神の子供になりました。でそれだけではありません。古いものが過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。神を信じないで自分勝手に生きていた私たちの罪の性質がだんだんだんだんなくなっていって、そしてイエス・キリストに似た神に様のご性質に似たものに変えられていくっていうんですね。パウロという人の姿を見ると、私たちはまさしくこのイエス・キリストを信じる者がイエス・キリストに似たものに変えられるっていうことを見ることができます。特にこの彼が書いた手紙の中には、彼がイエス・キリストを信じてからどのように新しく生まれ変わったかっていうことがたくさんこうその端々に出てきます。例えば、今第二コリント、先ほどの2章じゃなくてですね、1章2節、この第二コリントの1章のところまた戻ってきますので、しおりか何かぜひ入れといてください。第二コリントの1章2節、そこにこのように出てきます。1節2節を読んでいます。第二コリント、すいません、周りの方がぜひ新しい方の聖書を開くのをお手伝いしてくださればと思います。よろしくお願いします。第二コリント1章1節2節を読んでますね。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテから、コリントにある神の教会へ、コリントにある神の教会並びにアカヤ全土にいるすべての聖徒たち、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにと書いてあります。恵みと平安があなた方の上にありますようにって書いてあります。恵みっていうのは、聖書で書いてある恵みっていうのは、本当はもらうことができないものなのに、それをもらうことができることを恵みって言います。私、子供のところに母親とこう何か約束したわけですね。宿題をちゃんとやらないと今月のお小遣いはもらえないとありました。宿題をちゃんとやりませんでした。散々怒られました。散々怒られた後で、気をつけろ、来月はちゃんとやれと言われて、すいません、もうお小遣いはもらえないと覚悟していたら、母親が特別にあげる、本当はもらえないんだけどお前にこれをあげると言ってくれたことありますね。それ恵みですね。まあ大体みんな子供の時に1回や2回なんかそういうことで、心当たりがあるでしょう、ね、それは恵みって言うんです。本当は受けるのに値しないのにもらうことができた。でそこには何があるか。へりくだった心。パウロという人はキリスト教会撲滅運動のリーダーとして、それをやることは神に従うことだ、そして旧約聖書に書いてある命令プラス、ユダヤ教にはさらに上にいろんな細かい規定がある、それを守ることで自分は神に近づいて生きることができるんだと、ある意味で自信満々の男だったんです。でもイエス様に出会った時に、彼はへりくだった。自分が実は神様の目から見たら汚い罪人だ、取るに足りないものだと思ってへりくだった。第一テモテ1章15節でこういう言葉です。キリストイエスは罪人を救うために世にこの世に来られた。この言葉は真実であり、信じるに値するものです。私はその罪人の頭ですって彼は。まあ、罪人の中でもこれ一番偉いって意味じゃないですよ。自分が一番本当に神様に対して一番本当に惨めな罪人だと彼はへりくだったんですね。水っていうのはどういうふうに流れますか。水は低いところから高いところに流れるでしょうか。水は高いところから低いところに流れます。目の前に川がありますが、まあ、川に、先週川にでこう河原でバーベキューやりましたね。でここの川見てるとですね、そんなに傾斜があるように見えない。そんなに傾斜があるように見えないんですよね。でも水はサラサラと流れて、でサラサラと水流れてるんですね。水が高いところから低いように流れるように、神様の恵みは自分は 神様の恵みなんか受けるに足りないと思っているその人のところに流れるんです。神はなんで俺を祝福してくれねえんだと思っている人のところには残念ながら流れない、ね、パウロはその意味で減り下りました。そして平安があるようにって平安を祈る人になりました。この今の日本も確かに戦争がないという意味では平和でしょう。でも私たちの心は平安でしょうか。おそらく今年は昨年以上に自殺者が増加しています。先週も何回か電車に乗るたびに人身事故での東上線のストップとかですね、中央線のストップに何度も会いました。そのたびに心を痛みますよね。そして自殺者の3万何千人とかっていうのは氷山の一角でしかありません。本当に不安を抱えている時代です。パウロはそんな人々に向かって神様の平安があるようにと祈る人になったんです。イエス・キリストを信じたクリスチャンができることは何でしょうか。それは平安を祈ることができるということです。イエス様は平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからと言いました。もちろん私たちは具体的な行動を通して平和を作ることもできます。それとともに相手の平安を、神様の平安を祈ることができる。パウロはそのような人に変えられました。さらに2章の第一コリントの1章の4節を見てください。第一コリントの1章の4節を見るとそこにこう出てきます。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身を神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。今龍馬伝を見ている方はちょうどこの岡田伊蔵とですね、が取り調べ拷問を受けているところはずっとやってますよね。パウロという人はある意味で、要するにイエス・キリストを信じるクリスチャンを捕まえて、ある意味で言ったら同じような拷問をしていた人でしょう。彼ははっきりとこのクリスチャンを死に渡したと聖書の他の箇所で書いてますので、そこまでやった男です。その口から慰めがあるようにと、神はあなたを慰めてくださいます。そして私たちが神様から慰められた時に私たちも他の人を慰めることができる人になるんですなんていうようになったんですね。彼の性質の中にはとてもなかったことでしょう。彼がこのクリスチャンになって一番初めに彼の先輩として彼を引き回してくれた人物がいます。バルナバという人です。使徒の働きに出てきます。彼はこのパウロがダマスコでクリスチャンになってエルサレムという町に行った時に教会の人はみんな信用しない。今まで迫害してた人間ですからキリストを信じたとか言って全然信用しない。その時にこのバルナバという人はパウロに会ってパウロの話を聞いてパウロのことを信用してそして教会の仲間に引き合わせてくれた人なんですね。でさらに彼はこのバルナバという人はこのエルサレムからちょっと、もっと上の方のアンテオケという町で新しく教会が始まって牧師がいないという時にこのタルソという町にもですねパウロを探しに行って彼を牧師としてスタートさせてくれた男なんです。でこのバルナバっていう人は本当はヨセフって名前なんですがバルナバってニックネームなんです。でバルナバっていうのは慰めの子っていう意味なんですね。おそらくパウロはこのバルナバ先輩と一緒にこの歩んだ時にイエス・キリストを信じた者がどのように人を慰めたり励ましたりすることができるかということをこれはバルナバ先輩から学んだんじゃないかと。そして彼も人を慰め励ます人になっていった。パウロは決してそんな人物じゃない。でも彼の中にそのような 慰め励ましが与えられていったというんです。慰めの人、励ましの人、多分今の時代には非常に大事な人物でしょう。まあ選挙が始まりました、ね、ネガティブキャンペーン一生懸命やってますよね。もういい加減にしてくれと思いましたよねこの間下の根が乾かずに行ったのにとかって、お前その前に行ったじゃないかとかって、私も時々テレビにツッコミ入れてますけども、こう、まあ、特にインターネットが発達をしてから何かちょっとしたことがあるとそれをこう叩くような時代になってきました。特に自分の名前を出さないでこう悪口を言ったり批判をしたりすることができるので、まあ、そういうものがこう世の中に溢れてきています。そのような時代に大事な何でしょう、 そうだ、それは人を慰め励ますことができる人ですよ。パウロは迫害者から人を慰めたり励ます人に変えられた。私たちもイエス・キリストを信じるときに人を慰めたり励ます人に変えられるっていうんです。さらにエペソ2章の4節というところを読んでみましょう。今日はワンポイントで最初のポイントだけで終わりますね。エペソ2章4節というところ、その、今読んだ第2コリントの少し後ろの方ですが、エペソ人への手紙の2章の4節、エペソ人への手紙の2章の4節、新しい聖書を持っている方は374ページです。そこにこのように書いてあります。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえにと彼は言うんですね。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえにと言います。神様は憐れみ深い方だってパウロは言うんですね。さっきも言いました、パウロという人は憐れみどころか非常な男だったんです。テモテ第一の手紙1章13節というところでパウロは自分のことをこういうふうに紹介します。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でしたって言いました。彼はそういう人物だと思います。でもイエス・キリストを信じてイエス様の命に触れた時に彼は神様が憐れみ深い方だ、そして神様は憐れみ深い方なんだよ、どんな失敗をしてもどんな弱さがあってもどんなつまずきがあっても神様はその罪を許してあなたのことを本当に憐れみを持って大切にしてくださる方なんだよとパウロは語る人に変わったんですね。さらに同じ2章の4節のところで神の大きな愛っていう言葉が出てきましたね。神の大きな愛、よく神様の、まあ、聖書が言っている神の愛はアガペっていう、アカンベじゃなくてですね、アガペって愛だ。アガペっていうのは相手がたとえどういう人間であろうけどあっても一方的にその人を愛すると決めて、たとえ相手が自分を裏切ろうが、ね、あの飼い主に、なんだっけ、飼い主に手が噛まれた、手を噛まれたとかってよく草原、そういう表現がありますが、裏切られようが噛まれようが何をされようが相手に対する親切や愛の態度を変えない、そういう愛です。私たちは誰も持っていません。もう何かされたらもういいとなっちゃいます。でも神様は相変わらずいつもいつも私たちを忘れないで見放さないでいてくださる。パウロはだから神の大きな愛って言ったんです。イエス・キリストを信じると安心して生きることができます。なぜでしょうか。それは神がこの私を絶対に愛してくださってるからです。たとえ他の人が何と言おうと、たとえどんな問題にぶつかろうと、たとえどんな失敗をしようと、たとえどんなことで苦しもうと、何があろうと、神は私を愛してくださってる。じゃあその保証どこにあるの。イエス・キリストの十字架です。あの2000年前に神はご自分の一番大事な一人子イエス・キリストを私たちの罪のために十字架にかけて身代わりにその命を絶ちました。それは神様は私の愛は半端じゃないよ、私の愛は半端じゃないよとこの十字架を通して教えてくれて、ですからイエス・キリストを信じるときに私たちはもちろんうろたえたいですね、 泣くこともあります。落ち込むこともあります。不安に思うこともあります。全くないのはちょっとおかしいので、まあ、いろんなことがあります。弱い人間ですから。でも、それでも安心があるんです。なぜか、神が私を愛しておられる。神が私を愛してくださっている。神の大きな愛です。さらに、エペソ人の手紙の少し後ろのコロサイ人の手紙の一章の9節というところで、パウロはこう言います。コロサイ人の手紙の一章9節。こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知識、知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますよ。絶えず祈っています。まあ、これはコロサイという教会のクリスチャンたちのために、私はあなたたちのためにいつでも祈ってるよ。彼はそういう人になった。さらに、テサロニケ第一の手紙、コロサイ人の手紙でまた少し、後ろの後ろぐらいですけども、コロサイ人の手紙第一、コロサイ人の手紙後ろですね。5章16節から18節そこにこう書いてあります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。まあ、先週当たり前のことに感謝するということをやりましたね。すべてのことに感謝しなさい。パウロは感謝するどころか、非常に攻撃的で、まあ、ある意味で人を蹴散らすような人でしたね。その彼が全てのことに感謝しなさい、パウロも全てのことに感謝をする人になった。パウロが書いてある手紙、一つ一つこう読んでいくとですね、ローマ人の手紙からピデモンの手紙ってところがありますので、まあ、ぜひそれ読んでみてください。そこを読んでみると、これがあの冷血非道な迫害者だったのか、これがあのクリスチャンたちをある意味で拷問にかけて、そしてこの死に追いやるような人だったのかと思うように、彼が本当に変えられている姿を私たちは見ることができます。聖書は誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたって書いてあります。イエスキリストを信じてクリスチャンとして生きるっていうことは、一生懸命頑張って努力して努力して努力して修行してですね、自分を高めるっていうことじゃないんですよね。まあ、頑張ることは悪いことじゃありません。でもそうじゃなくて、まず私たちがイエス・キリストっていう命の源にイエス様を信じますと言ってつながることです。イエス様という命の源に私たちがつながるときに、イエス様の命が私たちの中に注がれてきます。そして私たちが新しく変えられていくんですね。まあ、その中で私たちは努力をしたり頑張ったりすることができる。自分で一生懸命頑張って、こういう特質を身につけるんじゃないんです。イエス様という方に私たちがつながることが大事だ。まあ、今日このマイクでアンプで音が出てますけども、このアンプはちゃんと電源に、そこまで電源が来てて、電源入れてスイッチ入れてるので、この音が出てるんですね。で、今やりませんけど、あそこで後ろでですね、この電源引っこ抜いたら、途端にこのスピーカーから音は出ない。まあ、私の声は大きいから別にスピーカーなくても聞こえますけども、でもスピーカーから音出ない。電気製品そうですよね。同じですね。私たちはイエス・キリストっていうお方につながるときに、私たちの中に神の命が流れ込んできて、そしてこのイエス・キリストに似たものに私たちが変えられていきます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ぜひこのイエス・キリストを信じて、新しいイエス・キリストにある新しい人生を始めてください。またイエス・キリストをもうすでに信じているものにとっては、 これから過ぎ去ってほしい古いものは何だろうか。私の中でぜひ過ぎ去ってほしい性質、習慣、生き方は何だろうか。そのことを覚えて、何か一個でもですね、今日、今週、そのことを覚えて、ぜひこれをイエス様によって新しく変えてほしい。そのことを一個覚えて、それをイエス様どうぞ、この性質を変えてください。私を変えてくださいと、ぜひ祈ってみたいと思います。お祈りをして終わります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。天の父なる神様、感謝します。イエス様を信じたときに、私たちは神様ともう一度つながって、そして神様がくださる永遠の命の力によって生かされることをありがとうございます。自分が思ってもしなかったような新しい神様が性質、性格を与えてくださることを感謝します。パウロは冷血非道な迫害者でした。でも彼は恵みと平安を祈る人になりました。慰めを語る人になりました。神様の憐れみ、神様の愛を伝える人になりました。また兄弟姉妹のために心を砕いて祈る人になりました。また神様が与えてくださっている一つ一つのことを感謝することができる人になりました。私たちはいつも本当に不満と不平、また不安で生きて、満ちて生きています。私たちがそんな中で本当にイエス様の命につながって、パウロと同じようにこのような神様にある新しい性質をいただいて、新しい人生を生きることができるように導いてください。感謝して皆により祈ります。アーメン。